改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
素晴らしい素晴らしい神様を礼拝でき、そしてこの命の言葉をいただけることを本当に感謝をいたします。神様は全ての人が救われて真理を知ることを願っておられる方です。今日も私たち一人一人がこの命の言葉を自分の理性とか経験値で聞くんじゃなくて、もう全部真っ白なキャンバスにして聖霊様によって受け取っていきたいと願います。今日のテーマはキリストを信じる者は死んでも生きるということですね。もうこの死んでも生きるという言葉だけでもですねクエスチョンがつくでしょう。昔あるアニメが好きな人はお前はもう死んでいるとですねいう言葉が浮かんでるかもしれませんね。死んでも生きるとはどういうことなのか、ね、聖書はですねそういうですねうんと思うことがたくさん記されています。それゆえに私たちの心を刺すんですよね。私の常識を覆す、つまりそういう意味で聖書、この聖書はこの数千年に及ぶ多くの人々を本当の意味で実際的に救ってきた本当の神の言葉、永遠のベストセラーです。先週は私たちは復活感謝礼拝ということを覚えて、十字架で死なれたイエス様が葬られ、そして死に違って復活された。そしてこの復活は歴史的、実際的、また科学的にも多くの証拠があるんだということをですねお分かりしました。空の墓、そして一度の500人以上の目撃者、そして弟子たちの劇的な変化ですよね。そしてそれゆえに私たちのこの日本の遠い島でキリストの教会が建てられた、それが証拠だということをお分かりし、そしてまたその復活の命がそのイエス・キリストを信じる者に全て与えられる復活の命は何でしょうか。それはもちろんこの文字通りもう死を恐れる必要はない命です、ね、そして何度でもやり直すことができる命です。失敗したら終わりではないんです。今世の中はそういう時代と言われますよね。でも何度でも悔い改めたらイエス様と共に歩むことができる、そしてその復活の命に実際的にこの地上生涯を得られて天に凱旋された今日兄弟姉妹をですね覚えましたよね。本当に神様のその導きと歴史を感じます。皆さん今ですね天の御国に凱旋された皆さん何をしているかご存知ですか。聖書を見ればね、それはですね礼拝を捧げているって書いてあるんですよね、賛美を捧げてあるんですよね。ある人はそれを聞いてですね、え、ずっとですか、しんどいじゃないですか、とかね、そういうしんどいとかそういう概念もなくなるので、ね、暇じゃないですか、そんなことありませんよね。もうイエス様の元にいるということが幸いなんです。そのように私たちは作られたんですよね。で私たちの今いるその価値観で考えると、ちょっとお休みいるんじゃないかとかね、そんなはいらないんです。もう本当に喜びに溢れてるからですよね。私はですね、今一度覚えましょう。なぜ毎年このように復活感謝礼拝、そして昇天者の礼拝を捧げるのか。まあ、昇天者の礼拝はですね、まあ、それぞれ教会によって違いますが、秋にするところが多いですが、私たちの教会では、この復活のイエス様に実際的に預かっている方々を覚えるという意味で、その一周後にずっと捧げていますよね。それは死から命ですから、決してですね、まあ、しんみりするためじゃないんですよ。ね、まあ日本語で忍ぶとか言ったらなんかしんみりをしなあかんみたいな雰囲気になりますが、まあ今日は覚えてということをですね、あえて、私は受け取りたいと思いますね。そうです。ずっと賛美を捧げ、主のもとにおられることがなんと幸いかですね、皆さん。ここにおられるね、イエスを信じている方は、できるならばイエス様と早く会いたいと思っている人多いんじゃないですか。これ誤解しないでくださいよ。早く死にたいという意味なくて、イエス様と会いたいというね、パウロもそのことを聖書で言ってますからね。できることならば今すぐにでもイエス様ともうね顔とか合わせたいと。でも使命があるから私は今地上で果たすべき役割を果たしますと言ってる、まあ、これこそがですね本当の生き方であり、日々与えられた命を、まあ、完全燃焼する生き方ではないかと私は読むたびに思います。で私たち覚えましょう。この昇天者記念碑の意味は、一つは亡くなった召された方が天国でまさに主のもとにおられることを覚えるときです。二つ目は、私たちの愛する方々がその地上でおられたときに語ってこられたこと、そしてその生き様を覚えるんですよね。 まあ、もちろんですね、立派なことばっかり言うてはったわけじゃないと思いますが、まあ、でもいろいろあったけども、神様からね目を離さなかったなということを覚えさせていただけるんじゃないでしょうか。まあ、親近感が湧くわけですよね。何もイエス様を信じている人はみんな聖人君子ではありませんよね。もう失敗だらけ、自分自身を見たら本当にこんなものがイエス様を信じますと言っていいのかと思う時が多いかもしれない。でも大丈夫だよ神様、あなたはそれは十分、あなたの失敗かけ全部知った上で私はあなたを愛していると言われているわけです。その先人の信仰者の生き様、語ってきたことを覚える、思い出す、これが二つ目。三つ目はですね、人は必ず私にも訪れるということを覚えるんですよ。ね、私だけ死にませんみたいな顔してもダメですよ。必ず死にます。地上を終えるんですよ。例えばですね、100年時代という時代が来たとしても、いつかは終える。私たちも死の備えをするということ。これが三つ目の意味ですね。そして四つ目は、イエス様を信じる者同士は天国での再会があるんだと。その希望を確認するんですよ。確認する。で、私は時々確認しないと忘れます。確認するんです。そして何よりもですね、この5つ目、まあ、何よりもその土台と言いましょうが、人類最大の敵、死に打ち勝たれたイエス・キリスト様を命の創造者であり主権者、誠の神様を見上げて礼拝するということです、ね、よりリアリティがあるんですよね。つまりそのイエス様というね、何かこう偉い方がいて、まあ多くはそういう理解ですね、今世の中では普通の。でもそうじゃなくて、本当に真に誓った誠の神様を礼拝する時ですよね。その神様が自分の人生にものすごい関わりがあると、まさにね、そのことをですね、今日のこの有名なラザロのですね死、そしてそこにいるマルタとマリアとのイエスの関わりを通して、私はそのイエス様と本当に親しい関わりをしていたこのマルタとマリアとのこの関係を通して、私たち一人一人も受け取っていきたいと思います。今日第1番目ですね、25節もう一度読みましょうか。ではこれは告白です。確信を持ってみましょう。では3、はい、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。アーメン。今日受け取っていきたいと思います。イエス様を信じる者は死んでも生きるということです。イエス様はここでご自身が永遠の命を与える力を持っていることを、ラザロの復活の奇跡を通して予表的に示されようとしているわけですね。友でありました、マルタとマリアとラザロとは三兄弟ですね。その三人を愛していたイエス様でありましたが、ラザロが病で死んでしまうわけです。で、この姉のマリタはこの21節を見ていただいたら分かりますが、こう言ってますね。死をもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言ってるんですよ。ぜひ皆さんマルタの気持ちになっていただきたいんですね。仲が良かったんですよ、イエス様と。で、おそらくですね、イエス様の宣教の、地としてこのマルタのところに来た時は、おそらくその家に泊まっておられるぐらいですね、関係が深かったと言われていますね。すごくマルタも親しく思っていた。で、この病気だということが、その届いたのが早めに届いたと11章を初めに読んだら分かりますが、で、分かってすぐにですね、イエス様行かなかったんですよ。で、私たちもしね、本当に親しいと思ったらすぐ行きますよね。でもイエス様はね、行かなかった。4節にこうあります。あ、すいません、6節にこうありますね。こう書いてます、読みましょう。3、はい、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられたと書いています。皆さん、2日もですよ、ね、これ逆に2日もとどまる方がもう気が焦るんじゃないでしょうか。そわそわしますよね。でもイエス様なぜ2日、私は覚えましょう。イエス様が去ることには意味があります。目的があります。ご計画があるんですよ。これは私たちの人生に対しても同じですよ。なぜこんなことが起こるのか、イエス様と信じて今日こんなに祈ったのに、まあ、祈りはあまり関係ないと思います。私たちがやる行いの量ではないですね。行いではありませんから、恵みですから。でも私は時々思いますよね。なぜイエス様をこんなに愛しているのに、こんなしんどいことばかり起こるのか。まさにこのマルタの気持ちやマリアの気持ちはそうだったでしょうね。2日間もこらえなかった。 でもここに意味があることがわかる。一つのその証拠は4節でこうイエス様言われたんですよ。ここも見ましょう。皆さんね、3、はい。これを聞いてイエスは言われた。
この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。
アメン。そうですね。皆さん覚えましょう。聖書の視点はここです。病気はですね、悲惨とか何か悪いことをしたからだとかね、そういう視点はまだまだ私たち日本にはあるでしょうね。でも神の視点は違うんです。これは死で終わるだけのものではなくて、神の栄光のためだという、もう私の理解をはるかに超えたことを言われたんですよ。だから病気は悪ではない、神の素晴らしさが表すためのものではあるんだという視点を私は今日受け取っていきたいんですよね。それは何のためか、それは神の子が栄光を受けることになるためだと言われたんですよ。神の素晴らしさがこの死を通して表されるためだということです。つまりですね、私中心じゃないんです。で、私中心だとね、全て分からなくなるんです。私のための神という視点は、いろんなことでね、歪んできます。なんで私こんなに祈ったのに、こんなに熱下げてるのに、こんなにしてるのに、なんで神様こういうふうなことしてくださるのというふうに、私のための神かはそうですね。でも神のための私というふうに、聖書を教えている私たちが本来のあり方になっていくときに、あ、このことも神の素晴らしさが合わされていくためなんですねっていうときに、平安が来るんですよ。でもね、このことはまだ分からなかったでしょうね。でもイエス様の思いは、神の素晴らしさが表されるためだと。そして死という、病というのは、死だけで終わらない。ね、私たちが死んだら終わりと言います。でも死だけでは終わらないんですよ。私たちも、このことをしっかり受け取っていきたい。ね、皆さん、小さな一番高価で小さなのは一円玉ですよね。一円玉でだんだんとこう目に近づけたらどうなりますか？暗くなりますよね。つまりですね、同じようにですね、周りが見えなくなるんですよ。小さな問題もですね、それだけ見てると、それでもう塞がれてしまって、もう真っ暗になるんですよ。で、もっと遠くに見てですね、もうその問題を通して神様を見るで、神様を通して問題を見るというこの習慣をつけることをしないと、もう全てが真っ暗になる。まさにですね、そういう視点をマルタとマリアは持っていたというでしょうね。私たちは聖書を通して知ります。そのような問題課題を通して私たちの信仰が成長するんです。神様との関係が深まっていくんですね。祈りも本当に真剣味が増してきます。人には絶望のように見えることも、神様には栄光を表す素晴らしい機会だという視点を今日もう一度受け取っていきたいですね。それで6節も見ましょうか。ここに今読みましたよね。2日とどまれた。で、すぐ行って病気を癒すこともできましたよね。ラザロの生き返りという素晴らしいね。でもそのことをしたら奇跡は起こらなかったんです。死に切ったゆえに、この後ラザロをイエス様は蘇らせるんですよね。ただ病を癒すことはできましたが、それで終わりです。完全に死に切るまで待たれた。それが2日間だったんですよ。まあ私たちで言えば、完全にもう自分の力ではもうできませんと降参しきるのに2日ではないですね、1ヶ月1年かかるかもしれませんね。つまり私たちは完全に死に切るまでです。もし覚えましょう。溺れてる人を一番助けるタイミングが一番いいのは、皆さんご存知ですか？もがいてる時に行ったら一緒に溺れてしまうんですよ。もがいて沈みかけた時にガッと助けるのが一番助けやすいと。同じです。死に切るまでイエス様は待たれたわけですね。そしてまさにですね、ここでイエス様が復活の技をなされようとされる前に、マルタはちょっと、まあ、イエス様に早起きてほしかったと言ったんです。二十一節ですね。で、それに対してイエス様が23節でこう言われたんですよ。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえりますと。ズバリ。それに対してマルタが言ったことを読みましょう。24節3、はい。マルタはイエスに言った。
終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟が が蘇ることは知っています。
はい、皆さん、どうですか？マルタは知っていたって言うんですよ。皆さん、ここでですね、マルタは何で知ってたんでしょうかね。当然、ね、旧約聖書を読んでいる文化ですよね。で、よく知っていた。皆さん、旧約聖書にもですね、恵みとか福音が記載されているのはご存知でしょうか。旧約聖書の福音書と言われるのはイザヤ書ですよね。で、旧約聖書にはたくさんのこれから私たちが経験するであろうことが予言されているわけですね。で、その中の一つとして復活ということも書かれているんですよ、この旧約の中で。その中で有名なところはダニエル書です。もし開ける方だったら開きましょうか。ダニエル書の12章の2節にあります。ダニエル書12章2節にあります。旧約聖書1532ページですね。ダニエル書12章2節。ダニエル書はですね、神様はダニエルという預言者にですね、たくさんのですね、これが起こることを告げられたんですよね。ダニエル書12章2節、ここも確認をしたいと思いますので読みましょう。3、はい。地の大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪に。はい、そうですね。ここに、地の大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ますって書いてあるんですよ。ここからですね、復活ということが、このユダヤの人々にもあったわけです。だからここで、はい、私は、知っています。でもここでマルタが言ったのは、終わりの日の時に、つまり世界が終わって、ね、救い主がこの地上に来るということがあった時によみがえるということを知っていますって言ったんですよ。まあ、そのように旧約聖書に書かれているユダヤ教の教えとして彼女は信じていたんですね。創造主を信じる生徒の死はやがてよみがえることを、まあ、見越して、このダニエル書では眠っていると語っています。しかしですね、イエス様はこのマルタの、まあ、受け取っているそのことをはるかに超えて、ラザロについては終わりの日ではなくて今それを行おうとされているわけですよ。ですからこのマルタのね、その旧約聖書の二言葉よっていうの信仰は終わりの日、いずれということです。でもイエス様は今だということなんです。ここにですね、アップデートがあるんですよ。で、私たちはそのことを覚えましょう。今だと。で、実際ラザロは生き返りましたよね。そしてこの1ヶ月後にイエス様は十字架にかけられていかれ、復活されたわけですね。まさにこのラザロの呼び合いは、このイエス様の復活を雛形としてご自身のためにをされた奇跡なわけです。私たちはここで覚えたいんですね。私たちもマルタのように、はい、私は終わりの日にあなたが蘇らせてくださるということを信じていますと言って、これも信仰ですよね。でもそれも素晴らしいでしょう。でも終わりというずっと先じゃないんですよ。今なされる。私はどうでしょうか。イエス様の御業はいついつならばというふうにですね、いつかというふうな思いはないでしょうか。そうではないんですね。まさにですね、あなたが直面する、このマルタが直面していたその問題に対して、今何の解決も与えてくれないとしたら、それは生きた信仰とは言えないんですよ。彼女は信じていながらもイエス様を現実的には悲しみ絶望していたんです。今の彼女にとっては何の力にもならないという状況だったんですね。しかしイエス様が願っておられたことは、その信仰が現実のあなたの生活の中に現れるということです。死から蘇るという真の復活の信仰に生きること、つまり信仰と現実が一致するということをイエス様は願っておられたんです。そのためにもここでラザロを生き返らせられた。私はいかがでしょうか。私もですね、今私が持っているイエス様への信頼信仰は、あなたのその日常のいろんな課題に生きて働いていると信じるでしょうか。私はそのことをここから信じていきたいんですね。このことの確約なんですよ。あなたが信じている信仰と現実は一致するということです。 そのことを覚えるための昇天者記念礼拝でもあります。今は確かにイエス様のもとにおられるんだと、単なるね、これは思い込みじゃないんですよ。そうなんだと、聖書はそう教えてますから。そして私たちもその地上の生涯を終えた時に再会ができるんだと。だから天国の希望と言います。だから私たちの捧げるこの凱旋式葬儀は希望にあふれているんですよ。皆さんもですね、生まれて初めてキリスト教式の葬儀に行った時どうだったですか？私は感動しましたね。それまではそうじゃないところばっかり言ってました。それしかなかったからですね、何か本当に言い知れないこうですね、重い空気と絶望感が覆っていたんです。でも賛美を捧げ、ある人はですね、そこでですね、いきなりですね、特別な賛美が始まって、だからいきなり踊り出す人もいたことを聞くとびっくりしますよね。でもそれは本当に復活の主イエス様の命をいただいているゆえに再会の希望があるんだ。だから凱旋、だからこの死というのは地上の一つの通過点に過ぎないということをですね、受け取ることができたんですね。私たちはどうでしょうか。そのことをイエス様は言われたのがこの25節、私はよみがえり。ですから私たちはですね、このことを覚えたと思いますね。聖書が言う死に対する意味を3つもう一度確認します。それは創造主である神との交わりが失われていることを聖書は死だと言いますね。霊的な死、綺麗に咲いているが命を失っている切り花のようですね。二つ目は肉体の死、実際的な肉体がなくなるということです。そして三つ目は永遠の死です。肉体の死を迎え、創造主の神の前でジャッジされ、最後の裁きをされ、罪の上に神との交わりを全く失うという永遠の死に定められていくという。でもその死に対してイエス様は死んでも生きると言われたんですよ。この三つの死にね、勝利すると言われたんですよ。霊的な死、肉体の死、そして最終的な死に対して勝利する。どうやったら？イエス・キリストを私の罪の救い主として信じる者は死んでも生きる。つまりですね、日々生きているけれども体は何か死んでるような、命に生きていないような、そういうですね、生きていても死んでるような生き方も本当に勝利できるという意味があります。そのことを26節で詳しめに言われた。ここも見ましょう、皆さんで。26節の3、はい。また生きていて私を信じる者は
永遠に決して死ぬことがありません。
あなたは
この者を信じますか？
アーメン。そうですね、本当にですね、生きていて、生きている私たち、ね、その私たちがこのイエス・キリストを救う人を信じる者は皆永遠に死ぬことがないというのはそうです。これは肉体がずっとそのままね、続くという意味ではありません。今申し上げたように神様との関係がもう決して断たれないということです。ずっと続くんですよ、ね、だからこの聖書が教えている永遠の命、そして命というのは、命というのはです、私たちは生きているのを命というふうに見ますよね。でも聖書が言うと命はですね、これは関係のことなんです。私もそうですよね、こう顔とか合わせてもその心が通じ合ってなければ何かすごくしんどいことを経験するじゃないでしょうか。人がいても何かですね、いるだけで心が通えない状況が続くと、一緒にご飯を食べても何か砂を噛んでるような、そういう経験をすることはあるのでしょうか。つまり関係なんですよ。そして私たち全てですね、悩みのほとんどは人間関係ですよね。関係が壊れていくときに私は本当に生きていく希望がなくなっていくんですよ。そういう意味で命とは関係です。ですから私はその関係を何をもって育んでいくのかということなんですよ。これそれぞれ皆さんも必死だと思いますね。で結局もうそれぞれの考えでその関係を育んでいくことをするから、いろいろ歪んでいくんですよ。でも聖書は言います、誠の関係はまずあなたが一人一人が神との関係を回復してから始まるんだということです、ね、それがあの神の国、その人をまず第一にしなさい、そうすればそれに加えて必要なものは全て与えるという素晴らしい御言葉ですよね。皆さん、神との関係の回復は持っておられますか？それが一番の要なんですよ。そこから始まるんですよ。例えばそうしないと闇雲にですね、いろんな関係を模索しようとするからですね。でも神様との関係を回復する、つまりこれを聖書は救いと呼んでいます。神との関係の回復するときに 私たちは本来の作られた人間の在り方へ回復することができる。そして神との関係の回復を何と呼んでるか、これを永遠の命と呼んでるんですよ。よろしいでしょうか。皆さん、命は関係です。そして永遠のとつけば、これは神との関係の回復なんですよ。そして永遠の命はイエス様を心にお迎えしますと告白した瞬間から始まるんです。具体的には聖書は命の書にあなたの名が記されると書かれています。なんという感謝でしょうか。そして私たちはその永遠の命をいただいて、そしてそのお互いいただいている同士を私たちは本当に関係を育んで祈り合って、共に今日みたいに賛美を捧げる、これが礼拝ですよね。これがキリストの共同体です。そしてまだその永遠の命をいただいてもらってない家族や友人にこのことを伝えていく、私たちは役目をいただいているんですよね。そのことがこの26節です。生きていて私を信じる者は皆決して死ぬことがありません。永遠の命は決して損なわれません。あなたはこのことを信じますかと、イエス様はマルタに聞かれた。マルタはこれに対してですね、こういう答えたんです。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストと信じております。これはですね、イエス様が思われたのと全く同じ心で答えたが、そうではないんですよね。申し上げたように、いずれという思いがあった。でも違うんだと。今私を信じてもらう、今復活の道に預かり、そしてあなたのその課題問題を本当に神様が取り扱ってくれる、その信仰と現実は一致するんだということですね。まだこのですね、応答は十分じゃなかったでしょう。でも今朝私たちに主は問われています。あなたも同じようにこのことを信じますかと問われています。で、私は今ですね、聖書が全部記されていて、今お分かりしたようなことをいただくことができています。あなたはどうでしょうか。ぜひこのイエスキリストですね、本当に信じて、本当にイエス様をですね、心にお迎えして、この永遠の命をですね、歩んでいただきたい。全ての環境を含む要、永遠の命をいただき、その土台を持って人との関係を育んでいただきたいと願うんです。ある精神科医がこう言いました。ある精神科医が働き盛りの50歳前後の時、がんであることが分かったそうです。彼にとっては仕事が何よりの怒りであったため、ドクターストップを振り切って今まで通り仕事に全力を傾けていったんですね。そうした中で彼は医者として現在の医療の在り方に対して非常に強い疑問を抱くようになりました。彼はこう言ったんです。確かに科学が進歩し、医療技術も進歩して、一日も長く寿命を延ばすことができるようになったけれども、ただそれだけのことではないか。自分が今抱えている死に対する不安や焦り、恐れ、そうした心の苦痛に対して現代の医療は何も解決を与えてくれないということを、ね、痛感したそうです。そして彼は死の医学を提唱し始めたんですね。そして病状が着実に進んで、力尽きてベッドに寝たままとなって弱々しい姿に変わり果てながらも、訪問してくる同僚は先輩の医者たちに対して死についての真剣な対話を求めていったそうです。死の向こうに何があると思いますか。あなたは来世を信じていますか。しかし同僚や先輩たちは何も答えてくれず、誰も真の意味で慰めてくれなかった。死の恐れから彼を慰めるものは何もなかった。いたずらにその寿命を延ばすことができるようになっただけだと。一方でその絶望感、虚無感が襲う中で、一時代を築いた一人の先輩の信仰者、同じようにがんに侵され、何度も手術をし、がんに侵されて肋骨を取って右の大腿骨を削って移植するという大きな手術もされました。痛みの上に大きな涙を流されました。でもその痛みは痛み以上に、その都度にイエス様の十字架の痛みを思うときに、こんな罪人の僕の罪を許し救うために祝いとなって、これよりも大きな痛みを経験してくれた、その愛の大きさに感動して涙するんですと、命をそぎ出して話す姿がありました。 その信仰者は本当に主のもとに多くの人々に希望を分かち合いながら凱旋されていきました。私たちもですね、本当に先の岩井先生のこともそうでした。私たちは語るべき言葉がありますよね。示す生き様があります。それはですね、私たちがかっこつけなくていいんですよ。自分で自分のことを本当によく思えなくても、でもこんな私でも神様は愛してくださっているんですという、そこに誇りを持ってね、本当に私たちはこの御言葉を分かち合っていくものとされたい。そしてこんな私でも神様は愛してくださっているんです。そして格好つけずに、本当にしょうもないプライド、ね、男性は持ちやすいと言われますが、それを捨てて本当に私はどうしようもない、でも神様は取るに足らないものを選ぶんです、そして神様なしに私は行くことはできないんですという、その告白と祈りを持って、そのようなことを分かち合いながら歩ませていただきたい。私は御言葉があります。そして祈りがあります。そして賛美がありますよね。先ほど賛美しました、歌いつつ歩まん、これも旅路よ。そして歌いつつ歩んで、歌いつつ歩んで、そしてこの人という通過点を通って、そして真の礼拝したいと変えられていくんです。素晴らしいじゃないでしょうか。それをされたのがもう先人の信仰者ですよね。今日本当に私たちが見させていただいた、兄弟姉妹方はその恵みに預かっているんですね。皆さん、私たちはそれぞれの本当に賜物があり、それぞれの使命をいただいています。いつか分かりませんが、主はもうそのことを私たちに定めておられます。であるならば、私たちは共に祈り合い、励まし合って、祈り、御言葉、賛美を持って、この主の生涯を主と共に天を見上げて歩んでいきたいと願います。そしてその生き様こそが、ね、振り返ったら本当に多くの人々の希望になっていったんだと思うような生き方をしていきたいと願います。祈りましょう。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。復活の主イエス様の皆を心から褒めたたえます。私たちもいずれ例外なく自分の死に直面します。しかしこの死の恐れ、死の不安に対して本当の慰め、本当の勝利を、このイエス様を信じることを通していただけることを、今日もう一度はっきりと教えてくださって感謝をいたします。どうかもしこの中に、私は死んだとどこにかわからないという不安の中にある方に、あなたがこの御言葉を届けてください。そして今本当に心を開いて、このイエス様を心にお迎えする経済の時としてくださいますように、あなたに委ねます。そして私たちこの恵みをいただいて、私はますます主と共に喜びを持って、祈りと御言葉と賛美を持って歩むものとならせてください。感謝します。また祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さんで応答の祈りを捧げていきましょう。